この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2016年3月7日月曜日です。民主党と維新の党が一般募集した新党の党名案に1万9933件が寄せられました。ただ応募の数では選ばない方針のため、案の内容は明らかにしないとか。方針がしっかりあるなら別に内容や数を明かしてもいいんじゃないでしょうかね。なんだかやっていることが透明性に欠けていて密室性が高いです。これで本当に新党と言えるんでしょうか。では雑誌チェックです。今日3月7日の三つ星記事は週刊ポスト56ページ、見出しは認知症800万人時代を考える、これは理想郷かそれとも隔離政策か、全員が認知症の村を見に行った。オランダのウェスプ市にある介護施設ホグウェイ、この施設はちょっと歩いただけではごく普通の村にしか見えないそうです。でもここの住人は認知症の高齢者だけです。スーパーなどで働く店員はみんな介護施設のスタッフ。この施設が世界中から注目されているそうです。2009年に開設されたホグウェイの特徴は3メートルから4メートルほどの高い壁に囲まれたおよそ1万2000平米という広さの敷地が一つの町のように機能しているということです。この広さは甲子園球場のグラウンドとほぼ同じだそうです。その広さに住居、さらにカフェ、レストラン、スーパー、美容院、映画館など入居者がくつろげる環境を整えています。これは認知症の患者を病院や施設に閉じ込めるのではなく、極力それまで通りのライフスタイルで暮らしてもらうことがどんな治療にも変えがたいという考えからだそうです。現在ここで暮らす認知症患者は152人、敷地内にはおよそ250人のスタッフが配置されています。買い物は事前に渡されているカードで決済、利用額が決まっているので買いすぎて混乱したりということはないそうです。一般的に認知症患者のケアで難しいのは本人が街を出歩いた時に起きるトラブルの数々です。レジで会計を忘れて万引き扱いされる、車を運転して事故を起こす、また日本で今月1日に最高裁の判決が出たような列車事故に巻き込まれるケースもあります。でもホグウェイでは周囲が全員スタッフなのでトラブルは起きにくいわけです。さらに買い物をしたりお茶を飲んだりと認知症患者が目的を持って行動することは脳の活性化につながり、認知症の進行を遅らせる効果が期待できるんだとか。施設の居住スペースでは6人から7人がユニットを組んで過ごしています。面白いのはこのユニットの分け方なんですね。入居する際に家族や友人から本人に関して徹底的に聞き取りを行い、その上で7つに分類したライフスタイルのうち最もマッチすると思われるユニットに入ってもらうそうです。その7つのライフスタイルとは、伝統的価値観と生活習慣を重んじるクラシック、信仰深い人向けのカトリック、文化芸術に関心があるアート、富裕層向けのセレブ、家庭的な人向けのアットホーム、都会的生活を好む人向けのシティ、そしてオランダ領だったインドネシアでの暮らしが長かった人向けのインドネシア、以上の7つ。分類ごとに居住スペースのインテリアも違うなど細部にまで工夫があるんだそうです。ただ本当の理想は閉ざされた敷地内ではなく、認知症になっても誰もがそれまで親しんできた地域で暮らし続けることであり、この施設のように壁で囲まれていると周囲の町や地域との交流に欠け、結果的に隔離ではないかとの批判もあるそうです。最後に肝心の費用ですが、入居費用は月額で5000ユーロ、日本円にしておよそ62万円、これは食費別だそうですから決して安くはありませんね。世界的にも珍しい介護施設ホグウェイは認知症のテーマパークとも呼ばれているそうですが、 この取り組みから学ぶべきは、やはり認知症患者に目的を持って行動させることの大切さでしょうか。しかしこの村を想像すればするほど、私にはアニメ進撃の巨人の中で人間が暮らしている巨大な壁に囲まれた町が目に浮かんできます。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。